V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。なんかすいません。思った以上に話が伸びてしまいまして、現行情報ではまさか B パートへ進むとは思っていなかったんですけどもね、そんな脱線してるはずじゃないなと思ってるのは自分だけでかなり脱線してるんでしょうね。まあ、じゃあこの辺からまたもっと話を戻しますが、楽しかったっていうのは、おかげでいいものっていうのはまたちょっと後ほどなんですが、広い駅のね、待合室の一角、いよいよお目当ての名物、身延そば、不要軒の看板とお品書き。ちなみに不要軒は、都民にですね、太陽のよう、あと、軒はね、車編の干すの軒でございますが。こちら、かけそばとうどんが280円。きつねは340円。月見は330円の文字。お安いですね。ビッケさんの、情報ですと270円でしたから、10円ぐらい上がったの。10円なんて上がったうちになんねえか。で、今回のね、目的であり、ビッケさんおすすめでございます。野菜かき揚げさん。こちらは380円。しかも大きく、揚げたてかき揚げをどうぞの文字。これはもうワクワクしないのが嘘ですよね。で、注文。もちろん、天ぷらそば。っていうことでね、お母さんに、すいません、天ぷらそば、お願いします。って言ってね。やれやれと思っていると、何やら後ろの方で駅員さんがガラガラっと事務室から、ん？列車が到着かい？なんて振り向いているうちにね、お母さんが小さいフライヤーに天ぷらを入れて揚げ出しました。どう見ても3つ入れたら油の温度が下がってしまいそうな小さなフライヤーなんですけど。まあそんなにね、いっぺんに注文も重ならないでしょうけども。で、その野菜かき揚げなんですけども、どうやら一から揚げる方式ではなかったようです。こう軽く揚げてあるのを再度、ここでね、揚げ直して熱々を提供するっていう方式のようでございました。まあ、で、列車の時間を私はもう、そわそわと気にしておりましたですね。乗るんですか？なんて聞かれてしまいまして。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。ね、お蕎麦だけ食べに来ましたから、ということでお答えしたんですけど。どうやらですね、車内持ち込み丼が30円で用意してあるようなんです。いいですね。わざわざ車内持ち込み OK ということで、丼まで用意してあるなんて。まあ、どんな丼なのかちょっと気がかりなんですけども、まさかあの縁日で見る白い発泡スチロールでなければいいのですが、30円取るんだから少しはね、色気づいたやつだといいんですけどね。で、まあ、そんなお話をした後、まあ、ちょっとお時間ありますね。茹で上がるまでね。お品書きの方、チラチラと見ますと、替え玉、そば、うどんともに100円。そして、ビール、ワンカップご用意してあります。くー、伸びてーって感じですけどもね。この辺はやっぱり我慢なんですが。やがて、はい、お待ちどうさまーと、ネギを多めに入れてくれまして、出てきました。野菜かき揚げそば。しかもですね、身延線も到着する様子。実は、身延駅の良いところは、特急列車は改札口からバリアフリーで乗れる一番ホームに停車すること。そう、嬉しいことに、ホームにいながら、待合室にいながら、鉄分補給をしながら蕎麦を味わえること。これは最高です。いやって感じでございますけども。まあ、この辺が実は良かったところなんですね。先ほど言いましたけどもね。いいものがっていうのは、実はこの、蕎麦を食べながら列車を見れるということでございますが。ま、この鉄分補給をしながら蕎麦を食べれること、もう最高ということでね。駅待合室から改札を見ながらいただきます。ということで。まずはおつゆ。ピッケさんからはね、ちょっと濃いめですよ、とのメールでしたが。武蔵野うどんで育った私には、駅蕎麦としては若干甘めでパンチに少しかける感じでございました。続いてお蕎麦の方。こちらはですね、幅の広い田舎そば、こういうの好きですね。こう細めのおそば、これもいいんですけども、あのさらしなとかあの辺のね、あれもいいんですけども、あれはやっぱりザルでこう食べるもの。駅そばの感じであれば、あれではちょっとね、食べた気がしませんもので、やっぱこういう幅の広い田舎そばがいいですね。続いて天ぷら、野菜かき揚げというものだ。 ありがちな玉ねぎオンリーというわけではなくですね、人参、玉ねぎの他の野菜も入っておりまして、いいバランスでございます。欲を言えばもう一回りばっかり大きいかね、腹っぺらしには良い大きさになるんですが、でもこうおつゆがこう染みてきますとね、くー温まるーって感じでございます。でもですね、何か食べづらいんです。なんかこうおかしいんです。こう胸に使えるような感じがするんですね。駅のベンチでこう食べておりますからね、待合室の椅子で。まあこれ最高だったら座布団も引いてあるということで気持ちよく座って食べれたんですが、姿勢は若干の前かがみ。でもなんかこう胸に使えるな、腹も使えるな、おかしいな、おかしいなと思って半分ぐらい来た時に、あー、胸のプロテクターしたままだった。とんでもないことに今更ながら気がつきましてね。そりゃ胸も使えますわねっていう感じでございますが、食べる前に気づけよって気がしますけども、ああこれだこれだっていうことですぐに取り外して食べ直しましたけども、うん、やっぱりうまいっていうことになってね、もっと早くから食ってりゃもっとうまかっただろうに、これはビッケーさんがおすすめするわけだっていうことも納得しておりましたけどもね、一人ニヤニヤ改札を見ながらそばを食べてる変なおじさんになっておりました。まあそんな美味しいミノブそば、ミノブ線のね、車窓を舐めながら、舐めながらじゃない、車窓を眺めながら食べることができましたらね、これは最高だろうな。ね。ビール、ね。またワンカップでもこう飲みながらね、ズルズルいったら、幸せなんだろうな、なんて思いながら完食しましたけども。で、お母さんの方にね、ああ、美味しかったと思って、ごちそうさまでーす。ということで、器を返しました。ふと周りを見渡しますとね、お店の隣の棚にはお菓子やおつまみもあって、なかなかな昭和の雰囲気です。学生のカップルも降りてきて、何やらお菓子を見ながら話しながら、ね、いろいろ選んだりしておりましたけども、駅の近くにはコンビニらしきものは見ませんでした。さっき突き当たりで右が、みのぶさんって言ったところ、あそこにローソンがあるぐらいなんでね、まあ、かれこれ離れておりますけど。まあ、カップルの時間つぶしにはいいのかもしれませんね。さて、そんなみのぶ駅。やっぱりこちらもゆるキャン推しということでございました。ロケ地っていうわけではないんですが、パネルが結構飾ってありました。残念なことに私、そこまで真剣に見ていなかった。ね、わからないことばっかりでした。登場人物の皆さんがみのぶ町と南部町にお住まいということを、そういう設定だったということを初めて知りました。なでしこさんの通学路も下部温泉の方でしたね。みのぶからそんな離れてないところなんですね。もうちょっとゆるキャンを読み込んでから聖地巡礼をしたいと思います。さて、聖地巡礼って言いましたけども、やっぱり、聖地巡礼というともう一つはね、みのぶまんじゅうですよね。番組の中でも紹介されていました栄翔堂さんなんですが、どこっていう気になったんですが、よく見りゃ目の前でした。道路の反対側。しかも、アニメのまんまでした。まんまって言い方は変か。アニメが真似してるんですけどね。で、横断歩道を渡って、お店に入りますと、元気のいいかお母さん。ね、お二人からいらっしゃいませーのお声。ショーケースの中には1個65円のみのぶまんじゅうが。おー、本当に65円なんだ。と感動しましたけども。今時65円のまんじゅう。ね、この辺、素晴らしいなと思いますけど。箱入り20個、30個というのは多いですね。会社にも内緒だし、どうしよう。ね。食べるのが一個ちゃんと二人だしな。でもバラで2、3個も寂しいなと思っておりましたら、12個入りの箱入り。12個ならいいか。まあ、勤務の都合もあるから、まあ、1週間もあれば、食べきるだろうなんて考えていたらですね。なんとこちらのみのぶまんじゅう、意外でした。夏でも冬でも4日間で食べきってほしいということなんです。4日ですよ。糖質制限してなければね、一気に12個なんてこともわけもないんですけども、さすがにそれやったらですね、イコちゃんから白い目で見られるというか呆れ返られますしね、会社にも持っていけないじゃないですか。あら困ったなこらと悩んでいたところ、袋詰めの10個入りを発見。まあ10個ならね、イコちゃんと分けてもまあ3日もあれば十分だろうということで、10個入りをいただきました。で、こう、タンクバッグにね、しまっていたところ。いかにも、ゆるキャン見ました！ というようなカップルが入ってきましたね。まあ女の子はチャラチャラ甘えててね、あ、決してやきもちやってるわけじゃないんですよ。でどうするどうするなんて言ってやってるわけですよ。男も男でニヤニヤしやがってね、あんたく何くりか受けねえなんて悩んでおりましたけど、でお母さんからね、試食どうぞなんて言われておりまして、え、試食があるんだ、気づきませんでした。で、そのカップルバラで3個買ってったんで、その後私すいません試食いいですかなんてね、10個買ってんのにね、すいませんなんていただきましたけど、甘さ控えめのおまんじゅうですね。で、温泉まんじゅうのようにあんこが小倉ではないということが初めて分かりました。しっとりした控えめな甘さ、美味しいなと思っていたら、あ、標準出たんでしょうね、お茶もどうぞって、ありがとう、お茶もいただいて、もう一切れ試食をいただいたのは言うまでもありません。でもこのミノムまんじゅうね、日持ちしませんか。まあミノムさん3軒には良いお土産になりそうですね。甘いものは苦手な方でもこういけそうなお味で、お年寄りから若いことまで、好まれそうでございますけど、ぜひぜひ皆さんも揺られてはいかがですか。お店の中に斉藤枝ちゃんという方のパネルがありました。この子は犬を連れていた、あ、このようでございますが、なんだかこの辺私の方は記憶が曖昧でございますけどもね。さて、思いもよらぬ聖地巡礼をした後は、甲府駅のね、丸政へ、山賊焼きそばを食べにスタートと思いましてね、駐車場に戻ったところ、ちょうど甲府行きの各駅停車が発車間際でございました。今更良いポイントを探してるわけにはいかないということでね、防護柵のところに iPhone をめちゃくちゃ近づけてパシャリ。ね、鉄分補給もしっかりということで。こちらの方もブログの方には上げておきます。で、甲府までなんですけども、往路で来ました。国道52号線下道では行きません。途中までひた走って、先ほど言いました、中部横断自動車道に入りました。まだまだね、対面通行。ね、ほとんどが対面通行で、時々こう追い越しができるっていうようなところでございまして。前を走ってたのは、そうそう、駿河ナンバーだったんだ。前方走る車がね、たまたま2台だったんですけど、まあこれたまたまなんでしょうけど、両方とも駿河ナンバーでね。だって、中部横断自動車道って、ね、2倍って中央道で出るんですよ。駿河ナンバー、逆のような気がするんですけどもね。まあこれからどっか出かけるのかもしれませんけど。そういうことで、ちょっとびっくりしたという記憶はありますが。で、これでですね、まあ、気持ちよく、あっという間に、本当にあっという間に、双葉ジャンクションまで行ってしまったんですけどもね。行きに、もしかして、甲府南で降りたのは失敗だったか、なんて思いつつもですね、いやいや、あれはいいんだ、あれはあれでよかったんだと思ってね、行きと帰りが違うように走らなきゃというふうに思っても、あっという間の双葉ジャンクションから中央道。そして、すぐに双葉サービスエリアのスマート出口で一般道へ降りました。もちろん、行き先は甲府昇仙峡方面。昇仙峡。ね。名前ではよく聞きますけれども、なかなか行かないところですね。今年の紅葉の季節も行きそびれました。本当だったらですね、この配信の次の日、まあ、要は明日なんですが。そうそう、今回はですね、いろいろちょっと仕事が立て込みましてですね、原稿が出来上がったのが、なんと今朝。そして、今朝というか、ほんの2時間前。そして、収録が始まったのが、ほんの1時間30分前という、すごくタイトなスケジュールで作っておりますが、本当でしたら明日、ね、イコちゃん連れてクロスビーでですね、ちょっと昇仙峡の方へ行こうかなと思ってたんですけども、明日も緊急な会議が入ってしまってね、こちらも行けそうもありません。残念なとこです。また脱線しました。元へ戻しましょう。で、甲府駅に行くのにね、なぜ私はスマートインター、ね、双葉のスマートで降りたかと言いますと、甲府にはですね、甲府昭和、あと甲府南と、甲府の名の付くインターチェンジが2つあるんですけどもね、残念なことに甲府駅からはかなり離れているんですね。で、そんなこともあってですね、ニラ先方面からだと、双葉スマートの方が Google でも案内しやすいようです。まあ、この辺は、中央線がね、甲州街道沿いに線路を敷設できなかったっていうのも原因の一つかもしれませんね。 甲州街道沿いにこう、中央線が引いてあればね、甲府南も、甲府省はまああんな離れたところになんなかったんでしょうけども。まあいろいろ歴史がこういうところにも出てるのかもしれません。実際ですね、双葉から甲府駅に向かって行ったのと、帰りにこう食べた後帰りにですね、甲府駅から甲府南まで走った感じの、喋りますとね、双葉の方が近かったですね。まあ、甲府昭和も同じかと思います。ということで、双葉からまっすぐ広い道を道内に進んでいきました。そうしますと、駿台甲府高校と甲府工業高校を発見。こんなところに野球名門校が並んでいるんだなぁと、ちょっと感動いたしました。まあ、駿台甲府はね、まだまだこれからのところですけども。まあ、それなりの強豪校ですけども、これからですけどもね。で、今回のツーリング、市川高校、駿台甲府、甲府工業、そして、最後にですね、甲府商業とね、甲府の野球名門校というか野球有力校のところの近くを走ってきました。さながら山梨高校野球マニアツーリングになりかけたっていうのもあるんですが、以前も写真を撮ってこないのはなぜなんだというような気がいたしますか。練習してんだからついでに練習も見てくればよかったんでしょうけどね。あ、でも駿台甲府はとか別の学校、グラウンドでやってるのかもしれないですけど。また話を戻しましょう。で、話を戻しましてね、その広い道、双葉からの一本道で分かりやすい道なんですけど、これまっすぐ行ってしまいますと、甲府北口に出てしまいます。その手前のね、朝日町ガード北を右折して、中央線をくぐって甲府駅南口に。ビッケさん情報ですと、丸政さんは駅の両側にあるらしいのですが、今回は南口店を攻めたいと思っております。というのも、なんとなくなんですけど。で、南口ロータリーに回り着くと、丸政さん発見。Vストを止めて外観をふむふむと偵察。というか、見学ですけども。いかにも駅前のお蕎麦屋さんという感じで好印象。下手に綺麗すぎるとお味がね。はい。で、外観でもですね、山賊焼きそばを猛烈にアピールしておりました。この辺、ビッケさんがおすすめの理由もよくわかりますね。で、お店に入りますと、カウンターが L 字に配置されております。食べることができるのは10人くらいのスペースでしょうか。お客さんは3人ほどの先客。ですんで、隅っこの方にですね、ヘルメットとタンクバッグを置いていよいよ注文です。ここは食券式ではないんですね。駅前とかこういう大きなお店ですと、よく食券式なんですけれども、直接注文ができて嬉しいですね。で、一言、山賊焼きそばを一つとお願いしたんですが、ここですっかり忘れておりました。そう、ビッケさんからのメールで教えていただいた、ここはトッピング方式でしたね。でもね、お店の外観でも山賊焼きそばをアピールしてるわけですよ。八ヶ岳の味とか言いながらね。てっきり、山賊焼きそばをって言えばいいのかなと思ったんですけども。実は自分で山賊焼きを持ってきて、かけそばを注文するのが通というか、常連さんの注文の仕方だったんですね。まあそんなことも知らずに、山賊焼きそばをなんて言ったもんですから、お母さん一瞬困ったような表情をしておりました。でもね、ああ、おっさんだから仕方ないかっていう思ったんでしょう。ここからいろいろ教えていただきました。まずはね、ちっちゃな声で、大盛りも普通も同じ値段だよ。あまり多くないから大盛りにするなんて聞かれたんです。まさかね、30分ほど前、美濃部でそばを食ってきたとも言えないんで。ましてや、ここのところ、大盛りも連敗中なんでね、と思いながら、そこのこと言えないですけどね、並盛りでっていうことにしましたけども。で、山賊焼き。これね、一番取りやすいところにゴロゴロと、まさしくゴロゴロと置いてありました。お母さんから一番美味しそうなのを選んでね、なんて言われたんで、いったどれにしようかなということでね、一番大きくって一番香ばしそうなのをゲット。ね。で、これおばさんじゃない、お母さんの言う通りにちょっとね、目の上乗っけていただきまして、おつゆをかけていただきました。ネギは自分でも自由に、追加してくださいということで、そんな大きくはなかったんですが、それでも十分なくらい乗っておりました。で、こちら、440円か。ね、290円のかけそばに150円のトッピングなんで440円。ということで、お支払いしていただきます。ということでございます。 おつゆをまずは最初にいただいて、こちらはですねしっかりとしておりまして、身の部より濃いめ、好きな味でございましたね。はい。でお蕎麦の方は身の部と同じような太めの田舎蕎麦、なんか同じ製麺所かと一瞬思いましたが、まあその辺はね、まあまあということにしておきましょう。でいよいよ山賊焼きにガブね、要は鶏の唐揚げなんです。少しニンニクは効いてるかなと聞いておりましたけども、気にならないですね。っていうかわからない感じの美味しい唐揚げ。こうなるとですね、こうおつゆをもっと衣にしまえ染み込ませてね、食うてやった方が美味しくなるぞっていう感じだったんで、お蕎麦の下にインね、とりあえずかけそば状態でズズーといって、そろそろ衣におつゆが染みたであろう山賊焼きをパクくー、予想通りうまいくわって感じでございました。もう最高です。そばをズズね、衣にこう味の染みた山賊焼きをパク、あー大盛り、大盛りそばに山賊ダブルにすればよかったと、この時ばっかりは後悔をいたしました。いやー本当ですよ。もう本当に後悔しましたね。まあ、おそらく食べれたんだろうなという気もするしね。でもダブルに本当にすればよかった。で、そんな時なんです。ガラガラガラと扉が開いて、灰色の定規の制服に胸には赤い印の入った胸章。そう、JR の車掌さんでした。さすがに山賊焼きはまずいみたいでね、匂いっちゃいますが、違うものを注文なさっておりました。すると、その後から、今度は違った紺色の制服の男性。先ほどの JR さんとお知り合いのようで、何やら組合行事でどっかに行くようなお話を押さえておりまして、思わずダンボの耳になって会話を聞いておりました。どうやら山梨交通のバスの運転手さんのようでした。ビッケさんの言う北口では駅員さんですが、南口は乗務員さんご用達のお店のようでございます。いい経験をいたしましたね。こんなところでも鉄分補給と。まあ、そんな感じで、耳はね、そっちの界隈に。右耳はそっちの界隈に、左耳はね、自分の蕎麦を食べる音。目はね、お蕎麦と衣に集中という感じでございましたけども。器用な食べ方したな。で、完食して、ごちそうさまということで、器を返却口に返そうとしたら、なんとそこには、揚げ玉と、ね、刻んだネギが山盛りにあるじゃないですか。あは、失敗。揚げ玉&ネギ山盛りの山賊焼きそばダブル大盛りにするのだった。と、まあ、後悔したのは後の祭りでございますが。あ、ちなみにですね、山賊焼きそば、ビジュアル的にはですね、千葉の我孫子駅にあります、弥生家の唐揚げそばに似ておりますが、これは、似て、異なるものでいいのか。おつゆ、そば、唐揚げ、どれをとっても、どちらが上、とは言えません。はい。あ、でもコスパは弥生家の方かな。山賊焼き1個はね、ちょっと弥生軒の唐揚げ1個に比べたらちょっとちっちゃいかもしれませんから。コスパ的には弥生軒かもしれません。でもそれでも100円違うか違わないかのほんの少しの差でございます。ぜひ弥生軒の唐揚げそばお好きな方も甲府の丸政さんへ行ってみてください。どう違うかはぜひね、その下で味わっていただければと。ちなみに夜22時まで営業だそうでございます。しかも隣は居酒屋、飲み会の締めは丸政さんでっていうことになってしまいますね。甲府に住んでいたら私大変なことになっていたのかもしれません。まあ、そんなことを考えながらキロへ着いたんですが。で、Google では国道20号に入って一宮三坂インターチェンジからだったんですが、先ほどの国道358号線、ここ、国道358号線なんですね。甲府の駅までは。で、道路標識、東京は直進で甲府南インターチェンジから乗りなさいよ、となっておりましたし、国道20号への左折は、ものすごい渋滞ということでね、まっすぐ行きましたけども、そんな時です。ヘルメットの中に漂うニンニク臭。あ、メールの通りだ。 注意が必要って言った意味はこういう意味なのかと実感いたしました。ね、ダブルにしたら丸政さんに行くときはマウスケアを忘れずに行ってください。まあこんな感じでね、身延と甲府で美味しい駅そばを食べてまいりましたけども、まあバイクでね駅そばを食べに行くっていうちょっと変わったツーリングを行ってきましたけども、まだまだ行くべきところがいろいろありますので、どうかね、まだこういうお話にもちょっとお付き合いをいただきたいと思います。ビッケさんね、本当メールありがとうございました。またぜひ教えていただいてね、でもまだ本当あと千野駅とね小淵沢、あと韮崎もいるか教わってんのに行ってないんですよね。こっちの方も今度行きたいと思っておりますので、今度こそねちょっと駅そばツーリングよろしくお願いします。あの私の食べっぷりに驚かないでくださいね。本当小食ですから。さて第109回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。配信のね写真やルートその他ずっこけ話などね、V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisanet vstok650.cisanet ね、アップしてありますのでぜひこちらもご覧ください。そろそろハンドルカバーを装着する時期でございますね。外に出るのは本当に億劫になってまいりました。放送継続のためにもネタのメールよろしくお願いしたいと思います。今回のね、ビッケさんのようにこんなお店っていうのをねぜひぜひお待ちしております。あとこの冬こんな防寒装備が欲しいぞとか、やっぱり暖かいのはここはいいよねとか、こんな日帰り温泉は嫌だなどね、そういうメールもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。メールのアドレスは、vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご覧ください。また、ツイッターの方、V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、こちらもよろしければ、フォローの方もお願いいたします。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第109回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トーク、ラジオ。これにて、終了です。